今日お読みした本文の聖句の中から初代教会の歩みの中でもういろいろな神様からのご命令あるいはお恵みが散りばめられているんですけれど、今4章の学びが終わりの方に近づいておりますけれど、振り返ってみますと大体1章に1つずつ4つの原則が書かれておりまして、今日の4章32節以降にこれは数えていきますと4つ目の4番目の原則ということになるんですね。そしてまず第一の原則は心を一つにすることということが冒頭32節の前半のところに書かれてありましたね。信じた者の群れは心を一つにし思いを一つにする。この御言葉は心と思いを別々に区別して書いておりますけれども、これはヘブルの文章の一つの強調の方法ですね。主を愛し仕えることということなんですが、この心を一つにし思いを一つにするという御言葉に関しては重要な関連聖句がありますね。ピリピ書の1章27節のところに、ただあなた方はキリストの福音にふさわしく生活しなさい、そして私が行ってあなた方に会うにしても離れているにしてもあなた方が一つの霊によって固く立ち一つ心になって福音の信仰のために力を合わせて戦い、この内容はまだ続きますけれども、引用聖句としてはピリピ書の27節を今お読みしたところです。でその中に一つの霊によって固く立つというのがピリピ書27節の後半のところにありましたね。この霊と申しますのは御霊なる聖霊のことでありまして、その御霊とともに私たちに与えられている信仰をも指しております。そしてもう一つが一つ心になって戦うとありました。信仰の戦いには一致ということが欠かせませんね。初代教会といえどもいろんな分派分裂があったことがパウロ書簡から分かっておりますけれども、それであればこそパウロは一つの霊によって固く立ち一つ心になって戦うということをたびたび進めております。でこの一つ心で戦うということは、福音の信仰のために戦うということですね。先週も戦うという言葉が出てまいりました。今日のところは福音の信仰のために戦う、そしてその敵は誰かと申しますとそれはサタンであり罪であり罪悪の満ち溢れているこの世でもありますね。そういうところで生き信仰の生活を続けている私どもは自分一人ではなくて力を合わせて信仰生活を戦うということが大切なんですね。で信仰の一致というのは御霊の一致から来るということができましょう。みんなつながっております。御霊の私どもの一人一人の内在とそれから教会にも特に礼拝の時に御霊の御臨在が満ち溢れておりますね。私たちは教会だけではなくて一人一人が聖霊の御臨在をいただきながら1週間をそれぞれのところで過ごすんですけれども、我ら生徒一人一人も 聖霊の宮であるとパウル先生は第一コリントで3章6章でそのことを強調しておりましたね。心を一つにすることに続く第二の原則は一切のものを共有するということが32節の後半に出ておりました。誰一人その持ち物を自分のものだと主張するものがなく一切のものを共有していたと。これを初めて読む方々は共産主義と一緒ではないかという方がよくそういう話を聞きましたね。で、どこが違うか、共産主義と聖書のこの御言葉がどこが違うかと、まあ一言で申しますと、共産主義における財産の共有というのは没収型でありますね。強制的にそういうことを進めていく、目的のためには手段を選ばない、そういう感じなんですけれども、聖書の教えはあくまでも自発的なものであります。4章の後半と使徒行伝4章の後半とそれから5章にかけてそういうことが扱われています。で、このことは自発的な捧げ物ということは旧約聖書最初のモーセ5章申命記や民数記の中にも出てまいりますね。出エジプト記にも出ていた尊い御言葉です。自発的に進んで捧げることによって主の宮を立ち上げるというくだりにそういう御言葉が出てまいりました。そして、3つ目はですね、大きな3つ目は力強く証しをしたということです。本文の使徒行伝4章の33節の前半、人たちは主イエスの復活について非常に力強く証しをした。実はこれは1週間前にお読みした使徒行伝4章の29節に弟子たちの祈りの中の一節で、主よ今彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。この祈りを神様はここにおいてもう直ちにお答えしてくださっておりますね。29節の答えが33節にも与えられているということです。で、その内容たるや、人たちは主イエスの復活について非常に力強く証しをした。もう皆様方ご存知の通り、初代教会の弟子たちのメッセージの中心がイエス様の復活であったということですね。もちろん十字架埋葬というのが続いているんですけれども、復活については反対する人がとても多かったんですね。しかし第一コリント15章にもあります通り、多くの人たちがイエス様の復活の見姿を見ております。500名以上に一緒に現れたという御言葉もありますね。だから復活は非科学的だとかね、非常識だとかいう人がいますけれども、そんなことはない。500名以上の人たちがイエス様の復活に直接関わり、それを体験しているということが第一コリント15章の方ではしっかりと書かれておりますね。だからそういう体験をしているもんですから、力強く証しをした。イエス様の復活を根底として十字架と埋葬と昇天とそれに続く一つ一つのことを力強く人々に証しをし語ったのです。これは生徒たちの内部的一致のあるところには外部的な伝道の実が結ばれるという大切な原則が現れておりますね。そうしてもって最後の4つ目、 大きな恵みが注がれたということが33節の後半のところに書かれております。イエス様の復活について非常に力強く証しをした結果、大きな恵みが彼ら一同に注がれた、大きな恵みが一同に注がれたということです。聖霊の働きのあるところには必ず神様の祝福が注がれますね。で、今日のこの4つ目の初代教会の原則、4つの原則ということの中に十字架の聖句というものが、まあ、私しばしば礼拝でも申し上げていますね。心に一つ、心を一つにする、心も思いも一つとなって福音のために戦う、この一番目の問題は縦の線、十字架の縦線というふうに考え、2番目3番目を横のですね、横線というふうに考えることができます。そうすることによって組み合わせると十字架の形になるので、十字架という言葉は出てこないんですけれども、この 4原則の4つ目の御言葉を通して縦と横の関係を結び合わせると麗しい十字架の形ができる。生徒たちの思いを一つにして御霊によって戦う、信仰の戦いをするということによって、結果的に多くの実が結ばれる、多くの人々がそのような迫害と困難の中で救いに導かれているという姿が使徒行伝の中にあちこち見られますから、これらを十字架聖句というふうに私は呼びたいと思います。では今日はそこまでにして一言祈りましょうね。天のお父様、今このような礼拝で集まる困難な状況の中でも、それぞれの家庭において、またそれぞれの場所において神様を見上げ、御言葉を持って礼拝を捧げることができる機会を与えられ感謝いたします。今日の御言葉のように、いろんな意見があり対立の多い中で、御霊によって一つになり、一つ心になって戦う、福音のために戦う時に、神様はそこに御霊による御業をなさってくださり、人々が救われ、またそれが家庭に、職場に、社会にと広がる現実を私どもは見ることができ、聞くことができます。2000年前も同じように、2000年後の今日の社会においても、どうぞ教会に集まれなくても、お互いの家庭において、また周りにおいて、神様の御言葉の証人として先に救われたここにお集まりのお一人一人、さまざまな困難や戦いや試練の中にあっても、与えられた御言葉によって生かされ、本当に神様が真実なお方であることを体験すると同時に、イエス様の十字架の福音、また復活の福音を証しし述べ伝えていくことができますように、お一人一人を豊かに強めてください。特に共に電話で、今場所は違いますけれども、神様を礼拝しておられる船本三つの羊さん、92歳になっていらっしゃいます。神様がどうぞ船本さんを特別に顧み、祝福を持って日々の生活を守り導き、健康を支えてくださいますように、主イエス様のお名前により感謝してお祈りいたします。アーメン。 アーメン。